はい、それでは、ルカによる福音書の6章の今日は27節からなんですけれども、毎回、そうなんですが、おさらいをしながらですね、その流れを、読み取っていきたいと思います。私個人にとってもルカによる福音書っていうのはとっつきにくい福音書だったんですね、実はね。けれども今本当にこのその部分部分はイエス様おっしゃっていることって他の福音書にも出てくるんですけれども、実は違った意味を持って同じ言葉を話しておられることが多いんですね。今回もそうなんですけれども、だ本当に楽しいです。でそのルカが何を意図しているのか、でイエス様が何をされているのか、これをこのルカが持っている視点を持って読んでいきたいと思います。イエス様が宣教の働きを始めるにあたって、この御霊に満たされて聖霊に満たされてという言葉から、悪魔の誘惑を受けられたところから始まりました。その前にバプテスマを受けられてですね、そして御霊が与えられて、でそこからこのルカによる福音書でが強調しているのはこの霊の戦いであります。イエス様がもたらすところの神の国の福音ですね、御国の福音、これがこの世の勢力に対して攻め入っているという構図があるわけなんですね。ですからイエス様がガリラヤにおいてこの街道で悪霊を追い出し、その時にあなたは聖なる方であると、そのイエス様がどのような方かをもうそのまま話したところを黙れとイエス様がおっしゃることによって、そして最後の十字架のゲッセマネの園、十字架の手前のゲッセマネの園においてもサタンの姿が現れてくると。ですからそのイエス様が来られるということ自体が、神の国がこの世の勢力に対して戦いを仕掛けているということが見ることができるわけなんですね。そしてイエス様にのもう一つの特徴は、御言葉を教えると同時にその御言葉に権威があることをお示しになっていったわけなんです。神の言葉を聞き、その神の言葉がその通りである、ごめんなさい、神の言葉を通してこの神の支配、神の国の姿を体験できるようになっていくというのがこのイエス様の宣教のもう一つの特徴であります。先ほどのこの悪霊の話においても、この出ていけと言ったら出ていくと、そのようにしてこの神の言葉が力強く働き、そしてその変わっていく、そして自分自身もその御言葉によって、例えばペテロは自分の職業が漁師だったのが、この右にこの網を下ろしてみなさいという言葉をに聞きしたがったことによって、自分の職業も全部変えられていくような、そういう神の国があるわけなんですよね。ですから教えがあり、それに伴う権威があった。でもう一つの特徴はですね、貧しい者への福音でありましたですね、貧しい者に福音を伝えるというイザヤ書の言葉をナザレの街道からお話になられて、そしてこのルカによる福音書に出てくるそのイエス様の姿を、イエス様の福音を受け入れていく者たちというのが、弱められた者、病の者、悪霊に疲れた者、そういう者たちに御国が示されていったわけなんですね。と同時にですね、その自分が御国の現れに応答しない、自分が変えられていかない、ただ現状維持で宗教をやっていこうとするとどうなるかというと、古い皮袋とに新しい、このブドウ酒を入れるという、そういう出来事になってしまうわけなんですよ。私たちもそうですよね。このイエス様の御国を受け入れていくということは、もう私たちが貧しいものであることを認め、そしてイエス様の御言葉にある権威を受け入れることによって、自分が変えられていくということを経験し続けることによって初めて、 このその中に参加できるわけですけれども、まあ、そうではなく単に現状維持のそのクリスチャンであってもですね、その普通に現状維持でこのやっていこうとすると、あのパリサイ人と律法学者のようになってしまうわけなんですよね。イエス様の御国というのはいつも躍動的に動いていて、いつも私たちに変化を迫ってくるわけですから、変わらない自分を保っていこうとするとそうなってしまうわけなんです。そしてその御国の現れのためにイエス様は12人の使徒たちを選ばれました。でこれもとても大事で、神の国の統治または組織と言ってもいいですけれども、かつては旧約の時は12の部族を神様はお作りになられて、ヤコブの12人の息子から作られてですね、そして神の国をイスラエルを通して表すことをお決めになっていたわけですけれども、今は12の弟子使徒を通して、そこにあるその新しいこの神の国の現れをイエス様は始められたわけなんです。でそこで私たち学んだのが、この教会というのはその延長なんだよ、その新しい神様の働き国の中での延長であるから、私たちが教会の中におられる神の働きにどのように自分が乗っていってるのか、まあ、サーフィンのようにですね、この波の中に乗っていってるのかどうかで、そのイエス様の働きの中に入っていくことができるんだよということを見ていったわけなんです。で、6章の18節と19節にこう書いてあります。イエスの教えを聞き、また、病気を治していただくために来た人々である、また汚れた霊に悩まされていた人たちも癒された。群衆の誰もが何とかしてイエスに触ろうとしていた。大きな力がイエスから出て全ての人を癒したからである。ここですね、大きな力がイエスから出て癒したと。貧しい者に対する福音であり、御言葉が教えられ、その中で印が、この権威が現れていくということであります。で平地に降りてきましたイエス様は。そしてこの前はイエス様がマカリオス、幸いですというその宣言をされた時にびっくり仰天の宣言であったわけなんです。貧しい者が幸いである、飢えている者が幸いである、泣いている者が幸いである、真逆なわけです。世の幸いと真逆なわけなんです。ですから先ほど話しましたように、そのいつも神の国が訪れるということは確執が起こるわけですね。いつもこの世のものと確執が起こってくるわけなんです。そしてその次にイエス様の名のゆえに憎まれ、除名され、恥ずかしめられ、自分の名が汚されるようになるときには踊り上がって喜びなさいと、なぜならば報いが大きいからだとイエス様がおっしゃっているわけなんですね。このイエス様に焦点を合わせ、イエス様からの報いを期待していく神の国の現れの中に私たちがいるかどうかということであります。で、イエス様はこの幸いであるということを宣言された次に、私たちに対する数々の命令を与えておられるのが27節以降になるわけなんです。27節から38節までが一言でまとめると敵を愛しなさいということです。先ほどこの迫害されるものが幸いであるというところを、この22節と23節にあるわけですけれども見ました。そしてその敵に対して、私たちに悪いことを行っていく者たちに対して、私たちは御国の力を表していくわけなんです。で、イエス様がピラトに対して、私の国はこの世のものではないと、もしこの世のものだったら 弟子たちが武器を持って戦っただろうと言ったわけなんですね。ですから今ここで言っている御国がこの世に現れて、それで戦って攻め入っていくというのは血肉に対するものではなくて、その諸々の霊、この世を支配する者に対する戦いなわけなんですね。で、その悪を行う者たちに対しての私たちの応答は、善をもって返していく、愛していくということになるわけなんです。ローマの12章の21節に、善をもって悪に打ち勝ちなさいと書いてあります。このイエス様の言葉をもって人たちは、手紙の中でも同じことをですね、もう全員ですね、これね、パオロの手紙もそしてペテロの手紙もそうだし、あとヤコブもヤコブはあんまり言ってないかな、あ、でも言ってるかな。基本的に全ての人たちはこのイエス様の教えに基づいて手紙を書いています。では読んでみますね。27節で、しかし今聞いているあなた方に私はこう言います。あなたの敵を愛しなさい。あなたを憎む者に善を行いなさい。あなたを呪う者を祝福しなさい。あなたを侮辱する者のために祈りなさい。あなたの片方の頬を打つ者には他の頬も向けなさい。上着を奪い取る者には下着も拒んではいけません。すべて求める者には与えなさい。奪い取る者からは取り戻してはいけません。自分にしてもらいたいと望む通り、人にもそうしなさい。で、この27節と28節、敵がどのようなものか、敵といっているのは一体どういう人たちなのか、それ何かというと、あなたを憎んでいる人ですね。28節は呪う人、あなたを呪う人、そしてあなたを侮辱する人なわけなんです。それに対してどう応答すればいいのか、反応すればいいのか、愛する、愛する、愛して反応しなさいということなんですけども、これを、具体的には善を行っていく、祝福する、祈る、その人のために祈る、ということをしなさいと言っているわけなんです。で、29節には、具体的に頬を打たれたら他の頬も向ける、下着を奪い取られたら、上着を奪い取られたら下着も拒んではいけないですね。で、そのように愛の行為というのが具体的な行為になっているわけなんですね。だから愛というのは具体的なんです。具体的に何かを行っていくわけなんですね。で、この背後にある黄金律、原則というのが31節ですね。自分にしてもらいたいと望む通り、人にもそうしなさいと、こう言ってるわけですけれども、ここの箇所を読むたびに、皆さんはいかがでしょうか。どういうことを感じられるでしょうか。まあ、いろいろあると思います。一つは、見たくないよこんな命令というのは、やっぱり頭に来ている人、憎んでいる人、腹を立てている人いるわけですよね。で、またはこれはとても理想的なことで、このようになりたいけれども慣れていない自分がいる、という反応もあることでしょう。私はできているっていうふうに思っている人は、まあ、ちょっとできてないのかもしれませんが。で、この命令を読むときに気をつけなければいけないのは、先ほどのイエス様の教えの流れなんですね。つまりイエス様は教えられて権威を表していくんだよと。だから大きな力がイエスから出てという言葉が あったように、この命令はイエス様が与えられる権威の中で初めて行うことができる超自然的な力を持って命令を守ることができる。安息日に手が萎えている人が連れて来られて、イエス様が伸ばしなさいと言われたら伸ばすことができたと同じように、イエス様の命令に従おうとするときに、敵を愛するというのも上から与えられるその力によって、命令に従おうとするときにそれを行うことができるように神がしてくださるということなわけなんです。決して自分の内にあるものによってこのことを行うことはできないわけなんですね。でもう一つは、また先ほどのおさらいの部分になるんですが、新しい革袋の中でこれを行っていかなければならない。つまり新しい性質の中で初めてすることができる内容であります。貧しき者に自分がなっているかどうか、その中でイエス様が与えておられるイエス様のご性質、そこに初めてその神の愛があり、そして応答ができるんだよということになるわけなんですね。さらにイエス様は一歩進んで、この愛しなさいと言っていること、敵を愛しなさいと言っていることと、この世が言っている愛との違いを説明していきます。32節、自分を愛する者を愛したからといって、あなた方に何の良いところがあるでしょう。罪人たちでさえ自分を愛する者を愛しています。自分に良いことをしてくれる者に良いことをしたからといって、あなた方に何の良いところがあるでしょう。罪人たちでさえ同じことをしています。返してもらうつもりで人に貸してやったからといって、あなた方に何の良いことがあるでしょう。貸した分を取り返すつもりなら、罪人たちに貸しています。ただ自分の敵を愛しなさい。彼らによくしてやり、返してもらうことを考えずに貸しなさい。そうすればあなた方の受ける報いは素晴らしく、あなた方は意図高き方の子供になれます。なぜなら意図高き方は恩知らずの悪人に憐れみ深いからです。ですね。この世のものではないんですよ。で、愛という言葉を聞いたときに、これがどうしても私たちはこの世で使われているものと混同してさせてしまうわけです。そうするとですね、限界があるんですよね。その限界って何かって言ったら、良いことをしてもらったから良くする。あとは見返りを期待するというのがこの世にあるその愛の定義なわけなんです。でもそれは罪人さえ行うことができるとイエス様が言われているように、全くそのクリスチャンが呼ばれている愛しなさいというのは、世の中であるものとは違うんだということ。見返りのない愛ですね。で、具体的に与えること、ここでは与えることが強調されています。与えることによってそれを示していくわけですね。で、この命令に従うときにも、やはりその御霊によってですね、なんですよ。だから大事なのは、いかに自分ができているかどうかというよりも、いかに信仰を持って神の国の幻を見ているか、イエス様のみを見ているかどうかが問われてくるわけなんです。で、あとイエス様は神と私たちとの関係の中でこれができるんだよということをお話になっています。35節の最後のところで、意図高き子供と呼ばれますって書いてあるんですね。子供なんだよって、神の子供なんだよ。ですから私たちが神を見上げているかどうかによって、その関係を保っているかどうかによって、今言った見返りのない愛を行うことが可能なわけなんです。で、子という、いうのはですね、この聖書では血縁関係を表している以上に従順さを表しているんですね。従順さ、サラの子と呼ばれますなんてですね、 第一ペテロに書いてますけれども、それは妻が夫に対して、サラがアブラハムに従ったのと同じように従えばサラの子と呼ばれると、このように真似をするですね、従順になって真似をする、これがここで言っている意図高き方の子供ということなんですね。エペソの5章の1節にも、ですから愛されている子供らしく神に習うものになりなさいということですけれども、で、その意図高き方が恩知らずの悪人にも憐れみ深いとですね。ですから今地上に起こっていることから一気に天に目を向けさせておられるんですね、イエス様が。まあ、地上のことばかり思うとですね、私たち気がめいりますし、神の力を受けることはできないんですけども、天に目を向けるときにまた私たちは力を得ることができるわけなんですね。で、次に36節。あなた方の父の、あなた方の天の父が憐れみ深いように、あなた方も憐れみ深くしなさい。裁いてはいけません。そうすれば自分も裁かれません。人を罪に定めてはいけません。そうすれば自分も罪に定められません。許しなさい。そうすれば自分も許されます。与えなさい。そうすれば自分も与えられます。人々は計りを良くして押し付け、ゆすり入れ、溢れるまでにして懐に入れてくれるでしょう。あなた方は人を計る計りで自分も計り返してもらうからです。父が憐れみ深いように憐れみ深くなりなさいと、この真似るべき存在であると。で、この父なる神がどういう方かと言いますと、裁き主である方にあるにもかかわらず憐れみを示してくださるということですね。ですから私たちも裁かない、罪に定めないということが必要になってくるわけです。で、とっても多くの人がですね、この世の事柄について現状分析しようとして罪定め、これが間違っている原因探しをしていくわけなんですね。けれども神の命令は荒探しではなくて、一方的に憐れみを示していきなさいというイエス様の命令になっているわけなんです。で、この憐れみの態度に応じて報いがあるよということ、ここで、この与えなさい、そうすれば与えられますっていう言葉ね、普通だとほら献金の時に使われるじゃないですか。これだけ与えればこれだけ与えられる。で、文脈はどうですか。ここではルカによる福音書少なくとも違うんですよ。ここで言ってる与えなさいというのは憐れみ深くしていきなさい、つまり誰か困ってる人に何かするとか、または敵対している人にこう何かするであるとか、その計りに従って自分が憐れみを示していく、裁かないでいる、善を行っていく、その憐れみに従って自分も憐れみを受けるし、罪が許されていくし、という文脈の中で話しておられるんですね。それ、ここまでが命令で、今度は何て言ったらいいでしょうかね、この命令に従うための手段が39節から最後までに書かれています。ですか。イエスはまた一つの例えを話された。一体盲人に盲人の手引きができるでしょうか。二人とも穴に落ち込まないでしょうか。弟子は死以上には出られません。しかし十分訓練を受けた者は皆自分の死ぐらいにはなるのです。敵を愛しなさいという命令ですが、全く神からの愛でなければ愛することはできない。神との関係の中から初めて流れ出てくるものだとお話ししましたが、これがイエス様の指示として具体的に今ここで書いてあるわけなんです。盲人に盲人の手引きという言葉があります。あと、師匠に見習うことによってのみその命令に従うことができるんだと。その師匠というのはもちろん、師はもちろんイエス様ご自身ですが、何をもって盲目なのか。まず自分自身が盲目なんですよね。盲人が盲人に手引き。で、自分のうちに愛がどれだけあるのかという問いかけそのものが、盲目の人がどれだけ見えているかっていうふうにいつも問いかけているのと同じぐらい徒労なことなわけなんです。 で次に盲人の手引きと言ってますけれども、でこれはこの世の先ほど言ったその見返りを求めるような愛していくという、そのこの世にあるもの、人間のもの、そういうものにこの手引きをしてもらおうとしていくと。そうではなくて、死ご自身、イエス様ご自身にとことんまでついていくならば、この方を自分の近しい方としていくのであれば、自分はこの命令を守っていくことができるわけなんですね。誰に頼っているのか、誰に近づいているのか、誰を見習っているのか、誰と近いのか、弟子というその、なんて言ったらいいかな、定義がですね、このイエス様と一緒にいたあの12人の弟子のことを思い出せばいいですけれども、時間を過ごして、そして何をイエス様が言わんとしているかを習ってって、汲み取ってって、でこの仲間としての責任関係ですね、でその中で初めてこのイエス様と同じように動いていくことができるわけなんです。あの使徒の働きを読めばですね、ペテロとかが、このイエス様がやられ行われたことと似たようなことを、たくさん行いました。例えばこの病の人、死んでいる人とかですね、それを生かすことも足りた組とか言ってみたりですね、似てますよね。でそういうことをこの行っていって、やっぱりイエス様と時間を過ごしたがゆえにそれをすることができるわけなんですね。決してキリスト教を学問にしてはいけません。キリスト教というのは生活です。共に過ごすことです。共に兄弟姉妹が、切磋なんだっけ琢磨していく、友が鉄が鉄を研ぐように、友が友によって研がれるというところに初めてキリストがおられるわけなんですね。そして十分に訓練を受けたものと40節にあります。でこれが興味深くて、完全にすると他のところでは訳されているんです。第一ペテロの5章の10節にこう書いてあります。あらゆる恵みに満ちた神、すなわちあなた方をキリストにあって永遠の栄光の中に招き入れてくださった神ご自身が、あなた方をしばらくの苦しみの後で完全にし、固く立たせ、強くし、不動のものとしてくださいます。この十分に訓練を受けたというものが、その、立て上げられ、作ろう、この網だ、網を作ろうというのにも使われるんですけど、このギリシャ語は。そして、この対処していくと。ですから、この自分の力、今どれだけできるかということではなくて、あくまでも師匠についている弟子としての、この師匠から与えられているところの知恵とか、力とか、そのものによって、このやっていくことが可能だ、というわけなんですね。で40節で、あなたは兄弟の目にある塵が見えながら、どうして自分の目にある針には気づかないのですか。自分の目にある針が見えずに、どうして兄弟に、兄弟、あなたの目の塵を取らせてくださいと言えますか。偽善者たち、まず自分の目から針を取り除けなさい。そうしてこそ兄弟の目の塵がはっきり見えて、取り除けることができるのです。で、イエス様の御言葉に聞き従っていくというのは、そのまま自分自身にその言葉を当てはめていく、吟味していくということにつながってくるわけなんです。御言葉が自分自身の心の中に入っているかどうか、ということなんですね。で、私たちがしばしば行ってしまう過ちは、自分自身が整えられていないのに、その他の人を助けようとしてしまうことなんです。その書かれてある言葉を見て、よし、これをもって他の人にも教えていこうとかやって、他の人たちがそれができていないのを見て、なんでできていないんだというふうに持っていくわけ。これ弟子の姿ではありません。イエス様が言われている師匠から学ぶ弟子としてはどうなるかと言ったら、自分自身がその御言葉によって裁かれていく、吟味されていく、自分の そのことによって次につながるんですが、自分の信じている根っこになってくる部分がその作業によって見えてくるんですね。43節、悪い実を結ぶ良い木はないし、良い実を結ぶ悪い木もありません。木はどれでもその実によって分かるものです。茨からイチジクは取れず、野原からブドウを集めることはできません。良い人はその心の良い蔵から良いものを出し、悪い人は悪い蔵から悪いものを出します。なぜなら人の口は心に満ちているものを話すからです。木と実の例えを使っておられるんですね、イエス様が。で、心にあるものが口に出てくるよということを木と実に例えているわけなんです。だから大事なのは、根っこがどうなっているかを私たちは確かめなければいけない。イチジクの木なのか、茨なのかなんですよね。それを見ることができるのは、その実が何が結ばれているかによって分かるわけですけれども、その心から出てくるんだと。だからイエス様から目を離さないで、自分自身を吟味して根っこがどうなっているかを点検していく必要があるわけなんです。さらにイエス様はもっと具体的にこの根っこを見ていく作業を他の例えを使って説明してくださっています。46節、なぜ私を主よ主よと呼びながら私の言うことを行わないのですか。私のもとに来て私の言葉を聞き、それを行う人たちがどんな人に似ているかあなた方に示しましょう。その人は地面を深く掘り下げ、岩の上に土台を据えて、それから家を建てた人に似ています。洪水になり川の水がその家に押し寄せた時も、しっかり建てられていたからびくともしませんでした。聞いても実行しない人は土台なしで地面に家を建てた人に似ています。川の水が押し寄せると家は一遍に倒れてしまい、その壊れ方はひどいものとなりました。はじめにこの主よ主よと言っているというのが、私たちの口で話すところの信仰なわけなんです。ヤコブの手紙を今実は、この火曜日にですね行ってますけれども、そこには、口言うだけの信仰というのは死んでいると、行いのない信仰は死んだも同然であるということが書いてありますけれども、それがここで言っている主よ主よという言葉でありますけれども、先ほど見たように、その私たちのこと、御言葉が口だけであるのでは役に立たない。そのイエス様が言われた通り、敵を愛することを実践する、行うところまで行くためにはどうするのか。地面を深く掘り下げ、岩の上に土台を据えて、それから家を建てるということなんですね。家を建てるときに大事なのは、地面にまでしか行ってないと洪水が来ると倒れちゃうんですよ。岩盤にまで掘り下げていく必要があるわけなんです。私の母親が家に訪問しに来た時にですね、私たちの家は足立区にあるんですけれども、地盤が柔らかいねっていう話をしたんですね。そのいるだけでなんか分かるのかな。確かにあそこは田んぼだったところ、この埋め立てているんですよ。足立区のその一つの地域ですね。足立区全体かもしれないですけど、分かんないですけども。で、実家の家は実に山を切り崩したところに住宅街があるので、それでそのまま岩盤の上に家が建てられているんですね。で、この岩までの掘り下げが必要で、聖書では岩とはイエス・キリストであることを教えています。ですから、ここまで見てって、敵を愛しなさいという言葉、これはイエスご自身のところまで掘り下げていくことによって聞いていく必要があるわけなんです。で、ね、このある仲介書にこう書いてありました。これとっても分かりやすいですね。私たちはこの聞いて行うという言葉を聞いて、行うというところに心が止まりやすいですが、それを支えているものが神との深い交わりであることに気づかないことが多いのです。 このところは見えない部分であり、実に神秘的な領域ですということなんです。いわゆる外側の私たちがやっていく行いのレベルではなくて、さらに深いイエス様との関係のところにまで掘り下げていかなければいけない。どうしてもその地面の途中までしか掘らずに実行しようとしてしまう。つまり自分自身の愛、見返りを求める愛で人々に接しようとしてしまうので、つまずいてしまうんですね。ですから主よって言ってるんですけども、行ってないというジレンマに遭うわけなんです。洪水の時って試練の時ですね。これ試練っていうのはヤコブ書によると、この上もない喜びとみなしなさいと。それはなぜかと言ったら、実際に自分の信仰がイエス様という岩のところにまで掘り下げられているかどうかが試される、明らかにされる時だからなんですよね。目に見える愛、自分自身の持っている愛がその試練の時に取られていくわけなんです。なおそこでイエス様ご自身に近づき、その教えの権威に身を任せて従う時に初めて身を結ぶことができるわけなんですね。これがイエス様が言われている敵を愛しなさいということであります。今日はここまでです。この後はディスカッションで具体的にですね、分かち合いの中で、深めていきたいと思います。そうですね、ざっと行いましたけれども、これ一つ一つやったらですね、あともう1年ぐらいかかっちゃうぐらい深い内容なのでざっと行いました。後でね、分かち合いで深めていきましょう。じゃあお祈りします。愛する主よ、ありがとうございました。本当にイエス様が私たちが普通に考えるところの愛と全く違う次元の愛をお語りになったことを感謝いたします。なぜならば、私たちともするとこのイエス様の御言葉に触れてなければ、この教会においてもこの世の中においても何か自分のパフォーマンス、自分が何かしていくことによって愛を行っていくように考えてしまうからです。けれども、全く異なる愛であることを今見ることができしよう。ですから私たちがイエス様につながって、イエス様に属婚になって、イエス様が言われることに全てを委ねていく、本当にイエス様だけの人間になっていくことによって、初めて聖霊に満たされて、神の力によって、超自然的な働きによって、本当に霊の働きが、愛の働きができるということを見ることができました。ありがとうございます。どうか私たちが聞くだけのものではなく、実践をもって行うことができますように。そして行うものが祝福されると、このヤコブ書に書いてますけれども、その通りにしてくださいますよう、よろしくお願い申し上げます。ありがとうございました。イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。